株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局始まるのだ。僕はずんだもんなのだ。2024年10月7日月曜日なのだ。今日は AI とかセキュリティとかワクワクする話題のニュースをいくつか紹介するのだ。それでは今日紹介する記事は全部で4つなのだ。1つ目の記事は日本模版 GEMMA2B を公開という記事なのだ。 Google DVLOBRS Japan ブログで発表された記事で、2024年10月3日に日本模版 GEMMA2B っていう Google が開発した大規模言語モデルが公開されたみたいなのだ。これは日本の開発者にとって日本語で使える AI がさらに増えるってことだから嬉しいニュースだよね。日本語の自然言語処理の開発がもっと進むんじゃないかなって期待するのだ。記事には詳しい仕様とか使い方は書いてないみたいだけど、 Google が公開する公式ドキュメントを見てみようかなと思うのだ。新人エンジニアの人には特に朗報だよね。機械学習とか自然言語処理の勉強がもっと楽になるかもしれないのだ。僕はね、こういう新しい技術が出てくるのって本当にワクワクするのだ。ずんだ餅を食べるみたいに幸せな気持ちになるのだ。2つ目の記事は、かわいすぎかよ、ハッカーの新しい相棒、コマンドラインから LLM を使える GPT-ME-C3G という記事なのだ。これはコマンドラインから LLM、 つまり大規模言語モデルを使えるツール GPT-ME を紹介してる記事なのだ。オープン AI とかアンスロピックの API キーを設定すればコマンドラインから直接 LLM を呼び出せるらしいのだ。すごいよね。クラウドにデータを送らないで済むからプライバシーを気にしている人にも便利そうなのだ。一番すごいのはパイプライン処理と連携できるってことなのだ。例えば DU コマンドでディスク使用量の情報を取ってそれを GPT-ME に渡して、一番容量を送ってるフォルダは何 G バイト使ってんのって聞けるのだ。そしたら AI が解析して結果を返してくれるらしいのだ。さらにプログラムのコードを GPT-ME に渡して処理させることもできるみたいなのだ。音声認識プログラムのコードを渡してトランスクライブの時間を計測して表示しろって指示したら、 AI がコードを修正して音声認識にかかった時間を計測して表示してくれるコードを作ってくれるらしいのだ。すごい便利そう。 M に MAX 搭載 Mac とかラズベリー PI でも動くみたいだから、いろんな環境で使えそうなのだ。開発者の人は頼りになる相棒って言ってるくらいだから本当に便利で使いやすいツールみたいなのだ。僕も使ってみようかなと思うのだ。3つ目の記事は、オープン AI チャット GPT の新機能キャンバスの提供を司会、ライティング、コーディングを GPT4 をベースの AI で支援、キーを JP という記事なのだ。オープン AI がチャット GPT の機能拡張版キャンバスのベータ版を公開したみたいなのだ。文書作成やコーディングをチャット GPT と効率的に連携できるツールらしいのだ。 GPT4 をベースでチャット GPT のチャット画面とは別にウィンドウが表示されるみたいなのだ。文書やコードの特定部分をハイライトして指示を出せるからチャット GPT に的確な指示ができるようになるのだ。プロジェクト全体を見ながら AI からのフィードバックや提案を受け取れるのは便利そうなのだ。今のところはショートカットで操作するみたいだけど、将来的には AI が状況を判断して自動でキャンバスを開く機能も追加される予定らしいのだ。ユースキャンバスでプロンプトを追加すれば手動で開けるみたいなのだ。文章作成では編集提案とか文章の長さ調整とか読解レベルの変更とか最終仕上げのチェックとか絵文字追加とかができるみたいなのだ。コーディングではコードレビュー、ログ追加、コメント追加、バグ修正、 多言語への変換とかもできるらしいのだ。すごい機能が詰まっているのだ。チャット GPT プラスとかティームユーザーは使えるみたいで、エンタプライズとかエデューユーザーは10月第2週以降使えるようになるらしいのだ。将来的には無料版でも使えるようになるみたいだから楽しみなのだ。キャンバスを使うとチャット GPT を使った文章作成やコーディングがもっと効率的になるんじゃないかなと思うのだ。新人エンジニアの人にも使いやすいツールになるんじゃないかなと思うのだ。4つ目の記事はクレジットカード情報の流出があったタリーズオンラインストアのウェブアーカイブから原因を策定した亡者が現れる。集まった有識者たちにより透明な手くずが明らかになるという記事なのだ。タリーズオンラインストアのクレジットカード情報流出事件でウェブアーカイブを解析した人が原因を特定したみたいなのだ。複数のセキュリティ専門家も加わってその手口が明らかになったらしいのだ。問題は画像スライド表示用のライブラリ Slick Min JS に悪意のある JavaScript コードが挿入されていたことらしいのだ。このコードはクレジットカード情報を入力したときにサーバーに送信される前に外部の悪意あるドメインに情報を送信していたみたいなのだ。発見者は難読化を解除することでコード中に EVAL 関数を使っていることを確認したらしいのだ。 EVAL 関数は危険な関数だからセキュリティ上の脆弱性につながる可能性があるのだ。スーポリーとかのセキュリティソフトもこの JavaScript を悪意のあるコードとして検知したみたいなのだ。この攻撃はクロスサイトスクリプティング XSSとは直接関係ないみたいだけど、コンテント、セキュリティ、ポリシー、CSP、ヘッダーが適切に設定されていれば、悪意のあるドメインへの通信をブロックできた可能性が高いらしいのだ。コネクト、サークス、ディレクティブで通信先を制限したり、UNSAFE、EVAL を指定しないようにすればよかったみたいなのだ。今回の事件は非常に巧妙な手口だったみたいで、多くのエンジニアに衝撃を与えたらしいのだ。サードパー規制ライブラリのセキュリティリスクと CSP などのセキュリティ対策の重要性を改めて示すものになったみたいなのだ。高度な難読化されたコードへの対処も今後のセキュリティ対策において重要な課題になると思うのだ。開発者はライブラリの更新状況の確認やセキュリティ対策の徹底を改めて意識する必要があるのだ。今日は4つの記事を紹介したのだ。まず Google が日本語版 GMMA2B を公開した話、それからコマンドラインで LLM を使える GPT-ME の紹介、チャット GPT の新しい機能キャンバスの紹介、そしてタリーズオンラインストアのクレジットカード情報流出事件の原因究明の話だったのだ。どれも興味深い内容だったと思うのだ。また番組の感想を募集しているのだ。ぜひ済んだもんに感想を送ってほしいのだ。それではまた明日なのだ。僕は済んだもんなのだ。そんなことしたらダメなのだ。